10月12日から18日までデジタル新聞で配信した主要ニュースをピックアップしお届けします。10月4日兵庫県政商会が制作したドキュメンタリー映画虹の奇跡の福岡上映会が福岡市の並木ホールで行われた。この上映会は主催団体である福岡地区朝鮮学校を支援する会が福岡初級の創立60周年の歴史を学び、朝鮮学校支援の拡大、九州における高校無償化裁判の高裁勝利を目指す目的で行われた。福岡では10月30日に高校無償化裁判の高裁判決が出される。これに先立ち8日に街頭行動が行われた。22日にも街頭行動が行われる予定だ。10月11日、東京朝鮮第三初級学校の新校舎竣工式が同校で行われた。コロナウイルスの拡大により、4月から延期されていた竣工式は、徹底した感染防止対策のもと、参加者を100人程度にし、規模を縮小。この日は、一部の記念式典のみが行われた。二部の祝賀行事は後日行われる。板橋区大山の旧校舎跡地に建てられた新校舎は、鉄筋コンクリート2階建てで、屋上に人工芝の運動場を完備している。また、エレベーターを備えたバリアフリー設計がなされ、各教室に教育の ICT 化に対応する無線インターネット設備と、電子黒板を設置。冷暖房と児童らの安全面を考慮した、防犯設備も整えられた。10月12日、滋賀県の三日月対増知事と県職員らが、滋賀朝鮮初級学校を訪れた。同校に対する県知事の訪問は初めて。今回の訪問は、今年で創立60周年を迎える同校を祝福し、多文化共生社会を担う園児、児童たちとの交流を行うとともに、コロナ禍で生活不安を抱える県内の外国人に対して、支援物資を提供する目的で行われた。知事は、子どもたちの学びの場を保障しなければならない。政治に左右されない地方自治体があってしかるべきだ、と語った。高齢者や困難な状況にある同胞を支援することを目的とした、総連の2020年度サランの募金運動が、10月12日から始まった。募集期間は12月12日まで。コロナウイルスの拡大により同胞たちの健康は脅かされ、暮らしはかつてない厳しい状況に置かれている。集まった募金は、一人暮らしや寝たきりの高齢者、障害者、自然災害、長期療養者などの中で、生活が苦しく支援を要する同胞たちに給付される。10月15日、金剛山歌劇団、2020愛知アンサンブル公演が、愛知県名古屋市の日本特殊陶業市民会館ビレッジホールで開催された。会場には、同胞、日本市民、県下の朝鮮学校に通う児童や生徒ら、延べ800人が訪れた。公演は昼と夜の2回にわたり行われた。コロナ禍の影響で、様々な文化芸術活動が延期や中止を余儀なくされる中、歌劇団は昨年の千秋楽公演から、約10ヶ月ぶりに待望の2020年初公演を迎えた。観客たちは、朝鮮半島に伝わる名作を中心に構成された、珠玉のステージに、割れんばかりの拍手を送った。10月16日、広島無償化裁判の高裁判決が言い渡された。高裁は、朝鮮学校が無償化の適用基準となる規定13条、適正な学校運営に適合するものとは認めるに至らないとし、原告側の請求をいずれも退けた。一審に続く不当判決となった。広島無償化裁判では、国が朝鮮学校を高校無償化の対象から除外するのは違法だとして、広島朝鮮初中級学校を運営する広島朝鮮学園と、同校卒業生ら109人が原告となり、国に対し処分の取り消しと損害賠償を求めている。10月16日正午、ウリ発挙と子どもたちを守る市民の会をはじめとする南朝鮮の市民団体が、ソウル、日本大使館付近の平和の日、少女像前で記者会見を行った。記者会見では、日本政府は朝鮮学校への差別を即時中止せよ、と題した国際宣言に、同日現在、939団体、11531人が賛同していると明かされた。国際宣言は、日本の文部科学省と国連子どもの権利委員会に提出される。